天宮明の音香送信。皆さんこんにちは。早いですよね、今年ももう12月、今日は23日です。月1、4つ目の木曜日のランチタイムに、お付き合いいただいてます。この、時間もですね、もう4月から数えて本当に早く、もう9回目です。まあ、音香送信、まあ、音香知信という言葉は皆さんご存知だと思うんですけども、古きを訪ね新しきを知る、そしてその先に新しいものを作っていきたい、まあ、京都人ならではの思いを、番組のタイトルにさせていただきました。音香送信、毎月1回、御所の東にあります文化芸術会館と、御所の西にあります府民ホールアルティ、館長を務めている私天宮が、この上京区、そして、京都の好きな、ところをご紹介をしてまいりました。今年牛年やったん覚えてはりますか？もう来年虎ばっかり思ってはるかもしれないんですけど、今年は牛でした。9回のうち実は一人で喋ってるのは今日も入れて4回で、思えば4月は、京都の街中にキラッとある中心美術館の学芸員の戸田さんに来ていただいてアートの話を、そして6月はですね、お通りダンスという京都の縦と横の通りにそれぞれ神さんがいるよねっていうことで繰り広げられたキャンペーン、お通り男子のことについて作り絵の松田さんに、そして覚えてはりますか、8月の終わりは佐々木蔵之介さんに、文芸会館で公演中、公演前かの、時間に一緒に、電話に出ていただいて、お伝えをしました。でもあの後ね、千秋楽のもう前日の晩に、コロナの陽性が判明して、全国37公演の最後の最後、キャンセルをせざるを得ず、私も実はあの後10日間PCR 陰性やったんですけど、10日間自宅で、もう在宅勤務をしておりました。で9月は覚えてありますかね、これも3日後にドイツへ、ピアノデュオの、留学に行くという横山琴音さん、カノンさん の双子の2人に来ていただいて、ね、情熱大陸の演奏を、聞かせていただきました。で11月はですね、アルティで若手を育てるっていうクラシックのプログラムに、参加してくれてる、黒川くん、坂田くん、そして、佐藤くん、クライネットの金子さんに出ていただいて、お話をしてきたわけです。まあでも、本当に1年って皆さんにとってもあっという間やったなと思いますし、もうあと今日入れて9日で、2021年も終わるんですね。京都に生まれた、そして育った私にとって、まあ、京都人って意外に今日は何の日とか、週間後何々とか来年はどうやとか1年の歳時期ってすごく大事にして、暮らしてます。まあ、今日12月23日って数年前までは今の上皇陛下の、まあ、天皇誕生日やったんですね。上皇陛下今日で88米寿、もう本当に長生きしていただいてます。本当にありがたいことです。まあそのような中で、今皆さんちょっと安心しつつもちょっと気を緩めたあかんことってもうみんな分かってはると思うんですけど、ちょうど1ヶ月前に南アフリカで、発表されたオミクロン株のことでした。まあ、新型コロナと付き合ってもう3年目に突入しようとしてるわけですけども、オミクロンという株についてはもう1ヶ月前聞いた時にね、すごい悪い予感したんですよ。多分その重症にはならんやろけども、でも広がるんちゃうか、まあ、案の定もうヨーロッパではもう本当にデルタ株からオミクロン株に変わってしまっていますし、で、昨日大阪の吉村知事も発表されましたけど、市内で、感染が広がった、まあ学校の先生のご家族がちょっとオミクロン株に、ね、なったはるという、まあデルタ株も感染力すごいよねって言うてた、それの 3,4 倍も感染する、まあ、これって本当に空気感染にもうほぼ近いんだろうな、 と思います。でも私たち劇場ホールを守ってる人間にとってはもう経験の中で見つけたことはもう3つだけです。もう自分を守る、お客さんを守る、そして、舞台芸術の場を守るという中でもう経験したこと3つ、もう一回言うときますね、もうしっかり、手指の消毒をすること、正確に言うと手指先の消毒、時々いろんなとこ行ったらプシュッと出て手のひらだけこすってる人多いんですけど、映るときに一番怖いのは指先です。指先をしっかりアルコールで消毒する。まあ私ももう本当に爪はもう短く切るようにしました、この1年を。もう本当に、経験としてそう思ってます。そしてお願い、例えば、観客として来る人たちにお願いしてるのはもうマスクは当然です。まああえて言うならばもう不織布のマスクしてってくださいねっていうのはお願いしてます。と同時にもうマスクして会話を控えることです。まあ、この会話を控えるっていうところがね、実は今一番緩んでるんちゃうかと心配をしてます。まあ、さっきも言いましたオミクロンの株は、まあ、空気感染、おそらく空気感染で広がる。ですから完全にマスクでも不織布のマスクでも飛沫は守りきれない、あるいは自分の飛沫も外に出すのを防ぎきれない。だったら多くの人たちと一緒にいる場所、まあ、劇場ホールもそうですけども電車の中、バスの中、まあ、そうしたところでやっぱりちょっとこう会話を控えるっていうのが今一番大事なこと。まあ、無事に、新年を迎えて1ヶ月後にえらいことになってんように、頑張るのは今そうしたことを、3つを守ることじゃないかなと改めて思いました。まあ本当にまあ、コロナの話なんてね、またもうしたはるのかって思われても嫌ですよね。でもなんかね、ちょっとどうなんやろ、ギリシャ文字で始まったんですよね。アルファ株から始まってデルタ株で今がオミクロンで、ギリシャ文字の最後って実は何やしてはります？オメガなんですよ。でオメガまでいかんことはもう祈りつつですけど、でもオメガまでいってまだ変異したらどうするかというと、聞きました、星座の名前になるんですって。で皆さん星座ってね、実は88あるんですよ。まあ、人間の煩悩の数と一緒やなと思うんですけども、じゃあ星座の一番何か言ったらアンドロメダ。もうまさかね、もうアンドロメダ株にならんようにはもう祈りたいと思います。でも専門家の先生の話を聞いてると、これは新型コロナの終焉の始まりやろと。まあ感染力強くなるっていうのはもうこれはもうウイルスとしての本能、もう自分たちを守り広めていく。でも人間がその病になり、例えば死亡率が上がったんではそれとは逆になるので、感染力、まあ、ごめんなさい、重症化はしない、軽い症状で済む。まあ、いつか、インフルエンザ、毎年冬に来るインフルエンザと同じようになる、そうした新型コロナ終焉の始まりではないか。私はもうこの説を、まあ、心の中で信じながら、最後の一頑張り、第6波をちょっとでも、しのぐために、今言うた3つのこと、ぜひ、皆さんも一緒に守っていきませんか。もう一回言いますよ、手指先の消毒、そしてマスクをした上で3つ目、会話を控える。これを今オミクロンがもう通り過ぎるまで、ちょっと頑張ってみましょう。はい、で今日は結構喋ってしまいましたね。もう前半これで終わっちゃったかな、まあ、今日はコロナに試された舞台芸術のこの1年ということで、ちょっと振り返っておきたいと思ったんですよ。まあ、日本人の国民性の中で、もうこれはもう歴史の中で、まあ、もう思うことではありますけども、どうなんでしょう、ままならないこうしたコロナとの向き合う日常に対して、日本人のね、いいとこでもあり悪いとこかもしれないんですが、知っていても信じない。オミクロン株が広まっていますよねっていうのは知ってはいました。みんな知っています。でもこれで第6波でまた 学校が休校になったり劇場が休館せなあかんようなことにはならんやろと信じてる。でどこかで、うん、ちょっとカニ食べに行けるようになりましたよね、あの不眠キャンペーンで、あ、5000円割引やしちょっと行っちゃおうかな、あのどうしてもね、そうなんですよ、知っていても信じない。ここで実は日本人ってね、希望的観測っていうのが働くんですね。大丈夫やろと、うん、そうしたもんで実は失っていったもんって結構やっぱり過去の歴史の中で多かったんですね。今月っていうのは12月8日、あとでももう一回12月8日の話をしますけども、太平洋戦争が始まった真珠湾攻撃の日、あれから80年でした。あの戦争も実は国力からしてかなうはずもないアメリカに対して、やはり、うん、最後は神風が吹くんやみたいなところで、希望的観測で行ってしまって多くのものを失った、まあ、あれとは比べようにもなりませんけども、まあ、オミクロンとの第6波を前にして、知っていても信じないところから一歩、知っているからこそ、今やるべきことを頑張ろうとなってほしいなと皆さんにはお願いしたいと思います。まあ、コロナと向き合って私たちは3つの宿命と出会いました。コロナの中でも守るべきものは何なのか、でも一方で捨てなければいけないものもあったんです。でも新たにあの工夫の中で作り出したものもいっぱいありました。まあ、劇場で言えばもう満員の中でその、アンコール、そして、ブラボーとしてあのもうねかんあのもうアップアプローズですよ、喝采をねみんなで声を上げてすることを捨てざるを得なかった。でも舞台芸術という中であの人間にとってのまさにどうなんでしょう、芸術ってあのビタミンみたいなもんですから、そうしたものは守っていかなかん、観客席を半分にしてでも守らなかん。でも新しい展開って何やったかというと、劇場に来れない人に対しても実はオンラインとかあるいはオンデマンド YouTube で、それを伝えることができるんやということに一つ展開をしました。おかげさんで不眠ホールアルティ、そして文化月会館も実はコロナ以前と同じぐらいホールの使用をしていただいてます。お客さん入ってるっていう以外にもリハーサルだけとか今言ったようなその配信のための収録だけで使っていただいてることがすごく増えたんですよ。なのでちょっとうちの職員休めないっていう、まあ、あの嬉しい喜びでも嬉しい、うん、嬉しいな、あのちょっとあの悲鳴もあるんですけども、そうしたことにもなってます。まあ、かつて中世のヨーロッパでペストが流行りました、黒死病。あの時そのヨーロッパの人口の3分の1から4分の1の人が命を落とすんですけども、その後次の時代、実はルネッサンスを迎えるわけです。まあ、ポストコロナというのはもしかしたら文化芸術にとって新たなルネッサンスを花開く、そうした時になってほしいなと思っています。まあ、こうしてあの行く牛年、来る虎年を迎えるあの文化芸術会館とアルティも、まあ、いろいろあのあります、文化月会館もう年明けたら52年目、1月5日にはもうこれ毎年恒例なんですけど、米朝事務所一門の中堅どころの花形落語会が1月5日にあります。わずか木戸線3000円で、中堅どころ桂吉也さんやらもう桂南天さんやら、6人の落語がもう楽しみ放題、まあ、楽しみ三昧かな、やってます。そしてアルティは今若手のアーティストさんを、まあ、もう応援するということでアルティアートブリッジ、観客の皆さんと、つないでいくということで今やってるのは、若手のドイツ人の女性の能面を彫ってる女性が今松会う縁ということで現代アートと自ら作った能面との展覧会をしていまして、これが1月23日まで。そして、もう一つは成田直子さん、写真家の成田直子さんの、写真展、これは大きな瞳の中に映る京都タワーであったりさまざまな、風景を大きな写真パネルにして、展開しています。 懐かしい明日をそこに見出してほしいということで、松会う縁、そして都移しという2つの展覧会、アルティでやっていますので、ぜひご覧になってください。わあ、もう時間になってしまいましたね。じゃあ皆さん、本当にクリスマス迎えていただきたいと思う気持ちの中で、今日は私の大好きなジョン・レノンのハッピークリスマスでお別れしたいと思います。ちょっとだけ喋りますね。ジョン・レノン亡くなったのは12月8日でした。1980年、40歳、今生きたはったら81歳でした。ビートルズが解散した1970年の翌年に、1971年、ベトナム戦争がまだ最中でした。その時に、戦争は終わるさ、君たちがそれを望むならという、 War is over という副タイトルをつけて、発表されたのがこのハッピークリスマスでした。まあ、コロナとの戦いもぜひコロナ is over、 そうした、願いを込めて、今日は今年の最後としてジョン・レノンのハッピークリスマスでお別れしたいと思います。いつもの空の下、懐かしい明日のため、まあ、できることを一つ一つ。では、新年1月は第4木曜27日のこの時間にまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。